日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は最近私が気になったお金周りのニュースについて日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは前回に続いて日本経済新聞の露口一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
露口さん、最近ちょっとお決まりの筋肉のキャッチフレーズがなくなりましたね。そういえば
すいません、ちょっと忘れていまして
忘れちゃダメじゃないですか。
家計も体も筋肉質にですね。
お、出たようやく露口さんらしくなりました
ありがとうございます。ところでですね、前回、はい、日米の物価についてお話ししましたよね。
はい、
あれから気づいたことがあるんですよ。
はい、
実は自分のすごい好きなものはですね、最近値上がりしていたんですね。
何ですか？プロテイン？
いえ、コーヒーなんです。
コーヒー、そうなんですね。
そうなんです。お気に入りのメーカーのレギュラーコーヒーよく飲んでるんですけれども、
はい、
それの値段が上がっていたんですよ。
え、どれぐらいですか？
いくらだったかなトータルでちょっとね見ますと何本か上がってるんですよね。
なるほど、コーヒー好きなんですね。え、
すごい好きで、だいたいいつも朝と夕方に毎日2杯ぐらい飲んでるんですね。
毎日2杯ってそれほどでもないですね。
私自分の中で
5杯ぐらいは飲んでますね。もうすでに3杯飲んでます今日。
私全然コーヒー好きじゃないですねそれなら、まあ、少し好きなというレベルかもしれないんですけれども、はい、なるほど。まあ、なんかコーヒー飲みますとね、ちょっとまあ、ゆったりしたような気持ちになるん
で、ね、
まあ、1日2回、2杯ぐらいはね飲むようにしてるんですけれども、まあ、ちょっとそれが、上がってきてちょっと、まあ、落ち込んでるっていう感じですかね。
値段も上がってきて、やめてくださいよ、ちょっとテンション上げてもらわないと。
そうですよね、コーヒーも飲んでですねテンション上げていきたいなというところなんですけれども、はい、ちょっとまたコーヒーからまた別の話に飛ぶんですけれども、はい、以前ですね海外旅行で、
はい、
それでカフェで、うん、コーヒーを頼んだら、これ本当ギャグみたいな話なんですけど、コーラが出てきたんですよ
コーラ？全然違いますよね、コーヒーとコーラ。
いや、そうなんですね。まあコーラも好きなんで、はい、結局その時は飲んだんですけど、
ね、よかったですね、飲んだんだ。
多分英語の発音が悪かったんだろうなと思うんですね。
コーヒ
ー？そんな言い方します？
コーヒー、でもコーラは全然違います、ね、
コーヒーっていう風に。
コーヒ
ー、まあ、飛行機の中とかですとねそれで通じるんで多分現地でも大丈夫だろうと思ってそういう発音をしたんですけれども、うまい具合に通じなかったということなんですね。
そうですね、場所によってね慣れてる人と慣れてない人といますしね、うん、
でちょっとまあ話脱線しましたけれども、ちょっとまあコーヒーの話に戻りますと、はい、コーヒーが値上がりした理由、これちょっと調べてみたんですね、
う
ん、そうすると理由が2つあったんですね。
何ですか？
まず1つはコーヒーの豆、
うん、
コーヒーの豆の値段が上がったということなんですね、はい、原材料のところですよね。そしてもう1つは円安なんですよ。
お、最近よく聞きますね、円安。はい、
そうなんですね。日本は多くの食品を、まあ、海外から輸入してますんで、円安になるとすぐに食卓のねコストが上がってくるんですね、うん、今円相場は1ドル110円ぐらいですよね。これが今年の正月頃っていうのは1ドル100円とか103円とかそれぐらいのまあ為替相場だったんです。で今まあ8円ほど円安になってるということになりますね、はい、ですから、まあ、お正月にだと、まあ、102円で買えてたものがそれがまあ110円に値上がりしてるっていうことになりますよね、うんうん。まあ、そのままねそれ全部乗っけてしまったら、まあ、ちょっと売れ行きが悪くなりますので、円安の分をそのまま値段に乗せてくるってことはないとは思うんですけれども、
うんうん、
いくらか乗せてきてるということですよね。
はい、なるほど。
レイナさんは為替相場って意識してますか？
いや、アメリカに住んでた頃はそこまで気にしてなかったんですけど、やっぱりでも旅行に行く際は為替レートを調べたりとか、あと日本に来てから意識するようになりましたね、ドルと円を。
アメリカにいる時ですとねあまり意識されないと思うんですけどね。
そうですよね。最近マネの学びでこうアメリカ株を取り上げた記事がたくさん出ているのを見まして、あれも為替が関係してるんですよね。円安はアメリカ株への投資でプラスになるのかな。そこで今回はこの為替について詳しく教えてもらいたいと思います。
アメリカ株、それからまあ為替というところですごくいいところにですね注目されていると思うんですよね。前にもですねこの番組で、話があったと思うんですけれども、最近アメリカ株に投資する人っていうのは すごく増えてるんですね。
らしいですね、はい、
うん、かなりまあ人気がありまして、うんうん、投資信託とか ETF ですね、まあ、そういうのを使って間接的にアメリカ株に投資するっていうのがかなりまあ増えてるんですね。
以前ね取り上げましたが、日本の株よりも人気なんですよね。
そうなんですね。特にあの若い人たちの間で人気がありましてね、
はい、
実際アメリカ株の方が日本よりも勢いがありましたからね、
うんうん、
今足元で日経平均株価もまあ3万円を超えるような場面があって、
はい、
だいぶキャッチアップしてきたんですけど、まだやっぱりニューヨークダウとかナスダックに比べるとまあ年初からのパフォーマンスで言いますと、まあ、ちょっと見劣りするような場面もあります。それが、まあ、あのここ数年見てもですね、やっぱりアメリカ株の方が、まあ、パフォーマンスがいいということがありますので、アメリカ株で運用したいという人が多いんですね。
アップルとかアマゾンとかフェイスブックとか確かに人気がありそうですね。
そうなんですよね。やっぱそのあたりはすごいアメリカのハイテク企業っていうのは人気がありましてね、ちょっと前まではですね、
はい、
もう、まあ、ちょっと前というか一昔前かな、どうしても日本ですと、まあ、日本で運用するって言った場合ですと日本の普通の預貯金、
はい、
それからまあ日本の国債、少しね投資に興味がある人は日本株でっていう風にね、
うん、
日本の金融商品だけで運用するケースが多かったと思うんですけれども、今まあ預貯金それから国債っていうのはほとんど利息がつかないですよね、
うんうんうん、
そこでまあ海外の株式、債券、投資信託、外貨預金、まあ、こういう外貨商品を使って運用にですね、非常にみんなの関心が向き始めているという
です
ね。
でも外貨商品ってなんだかハードルが高い感じがするんですけど。
ただあの外貨商品はその資産運用のセオリーから見ますと間違ってないんですね。
おう、
この番組でも以前取り上げたと思うんですけれども、卵は一つのカゴに盛るなっていうお話があったと思うんですよね、
はい、
投資格言。これやっぱり卵を一つのカゴに乗ってしまうと落とした時に全部割れてしまうと、
うんうん、
でだから複数のカゴに入れた方がいいという話なんですけれども、まあ、やっぱり資産運用でも、まあ、日本の金融商品だけでなく海外の金融商品にも振り分けましょうということなんですね。
うん、一つにこうかけるんじゃなくてなるべく多くにこう分散するっていうことですかね。まあ、外貨商品は具体的にどういう仕組みになってるんですか。
海外の株式、投資信託、それからまあドル、ユーロなど、まあ、円以外の通貨でね、運用するということになりますね、
はい、
これあの通貨が違うという以外は仕組みはあの国内の金融商品と大差はないんですね。ただし円以外の通貨なので、まあ、為替リスクというのが存在するんですね。ですから為替に関する知識っていうのがどうしても必要になってきますね。ちなみにレイナさんはあれアメリカでお金が貯まった時、
はい、
どうしてました。
いや普通に銀行に預けてました。特に何もせず、まあ、周りではちょっと株やってみようかなっていう友達はいたんですけど、私がいた頃はあまりこう、ね、ほとんどが結構銀行に預けてる状態だったと思うんですが、まあ、でもアメリカの株価はずっと上がっていたので、こうあまりドル以外の商品とかは考えなかったとは思います。でも日本にいるとそうはいかないですもんね。
あの日本ですとねあまり利息がつかないということで、
うん、
まあ、それで外貨商品に目を向けるわけなんですけれども、外貨商品と言いますとあの真っ先に外貨預金を思い浮かべる人っていうのが多いと思うんですよね、うん、日本では実は FX 取引と言いまして、まあ、少ない元手で多額の為替取引ができる外貨商品も人気がありましてね、これ海外のメディアからはですねミセス渡辺なんて言われていたこともあるんですね。
ミセス渡辺って誰ですか。日本の女性のことですか。
これあの FX 取引をしている日本の人を指す言葉なんです、
ね、はい、
日本のですね主婦も結構 FX 取引っていうのをやってまして、それで渡辺っていう日本人の代表的な名字をつけてですね、
あ、なるほど、
そう呼ばれていたんですね。
うん、
まあ、あのただ FX 取引っていうのはすごくハイリスク、まあ、リスクが高い金融商品でありますから、まあ、今回は通常のドル、それからまあユーロの預金について説明していきたいなと思いますね。
お願いします。
まずですね円の預金と違うのは、ドルやユーロの預金を円に変えて引き出すときに、預けたときよりも円安になっていますと金利外に為替差益っていう利益を得られることなんですよ、
はい、
逆に円高になっていますと為替差損って言って損失が発生するんですね、
はいはいはい、
これ例えば、まあ、1ドル100円としましょうか、
はい、
そこでドル預金しますと、
うんうんうん、
120円の時に円に変えたとしますね、
うんうんうん、
そうすると120から100引いて20円分、 この分円安になってますから、その分の為替差益を得られるということなんですね。
ああ、1ドル100円で預けて、で円安になるんですよね。
そうです、
1ドルが120円に上がって、で20円分の差益を得られるということ。はいはいはい。
まあ、逆の場合ですとね、もし100円で預けた時のものが、うんうんうん、まあ、80円になりました、うん、円高になりました、その時は為替差損が出ると。
ああ、なるほど。じゃあその差益っていうのはそのままもらえるんですか？
いや、それがですね、残念ながら為替手数料というものが必要なんですね。
おー、出た、手数料。はい、
そうなんですよ。だから100円から120円になっても、その儲かった20円分丸々得られるっていうわけじゃないんですね。
確かに、アメリカから日本に来て空港でドルを円に変えてもらうときに差し引かれる手数料に似てるんですかね。まあ、手元に残った円を見て、あれ、思ったより少ないなと思ったこともあります。
まあ、まさにね、それなんですよね。どうしてもドル預金の場合、円からドル、それからドルから円に変えてくるときにですね、いずれもやっぱ手数料っていうのはかかるんですね。これはちょっとやっぱり金融機関によっても違いますので、なるべく手数料が安いところ選んでいきたいですよね、取引するんであるなら。
結構違うんですか？
違いますね。
あ、そうなんです
ね。まあ、ちなみにネットの方が安いです。
あ、やはりネット。なるほど、
ネット取引の方が安くなってきます。
はい、しっかり調べなければいけないんですね。ちなみに外貨預金の金利はどのぐらいなんですか？
これはですね、今はですね、ちょっとやっぱりまあ、新型コロナウイルスの影響で世界の景気が悪かったということもありましてね、世界的にやっぱり金利がすごく低くなってるんですよね、景気を刺激するために。それでもですね、まあ、日本よりは金利高い国がまあ多いかなというところがありましてね、ちょっと調べてみましたらね、あるネット銀行、ドル預金の1年定期、定期ですね、1年定期で年 0.1% です。
0.1%
か。ちなみにこの銀行の為替手数料は1ドルあたり25銭でしたね。
そんなに低い金利だと、ちょっとしたこう為替の動きで利息が吹き飛んじゃいますよね。
そうなんですね。だからこそですね、やっぱり為替相場について、まあ、学んでいく必要があるのかなというふうに思いますね。
おお、力が入ってきましたね。ではまず為替相場はどんな要因で動くんですか？
これはですね、主な要因がですね、2つあるんですね。
お、2つ、はい、
はい。1つ目は金利なんですね。これやっぱ金利が上がりますと通貨も上がって、金利が下がりますと通貨も安くなる要因になるんですよね。仮にですね、日本とアメリカの金利同じだったとします。それで円の金利はそのままで、ドルの金利は上がったとしましょう。そうすると円からドルにお金を移すという人が増えるんですよね。まあ、高い金利を求めていくんです、
はい、
人々は。ですから円を売ってドルを買うということになりますので、円安ドル高が進みやすくなるということなんですね。逆に円の金利だけ上がりましたとなりますと、円高ドル安が進みやすくなるわけです。
なるほど。じゃあ一つ目が金利、二つ目は何ですか？
これはですね、貿易など国と国との取引ということになります。
はいはいはい。
例えばですね、日本からアメリカへの輸出が多かったら、日本の会社っていうのは、まあ、アメリカで、売った商品の代金としてドル受け取れますでしょう。それを円に換える必要があるので、まあ、円高ドル安に、つながりやすいということなんですよね。
なるほど。これはどうやって調べればいいんですか？
そうですね、取引状況をどうやって調べればいいかということなんですけれども、はい、これは財務省が毎月国際収支という統計を発表してますので、これで調べるのは便利ですね。これは、はい、ホームページで見られますので。
あ、そうなんですね。はい、はい。
この国際収支っていうのは、日本と海外の間の貿易、それから投資の金額などをまとめたものでありまして、まあ、もしそこが黒字であるならば、日本に入ってくるお金が日本から出ていくお金よりも多いということを示しているんですよね。
うんうんうんう
ん。その場合、まあ、入ってきた外貨を円に換えることで、円高が進みやすくなるんですよね。まあ、かつて日本はですね、まあ、自動車とか電気とかバンバン輸出してましたので、
はい、
輸出大国とか、貿易黒字国などと言われていたんですね。ただ最近日本の企業もですね、まあ、海外で製品を作るということも多くなりまして、赤字になるというようなケースも出てきてるんですね。
なるほど。ではこの金利と貿易が主な要因っていうことですね。まあ、この為替の話を聞いてて今ちょっと気づいたんですが、円高ドル安、円安ドル高とは言いますけど、円高ドル高、円安ドル安とは言わないですよね。
そうですね。それはすごくいいポイントだと思うんですよね。これはすごく大事なポイントでまして、
はい、
まあ、資産運用を考えるときに、 株の場合はですね、日本もアメリカも同時に上がるということがあるんですけれども、はい、為替の場合はどちらかが上がって、うん、どちらかが下がるっていうシーソーみたいな関係なんですね、はい、さらに言うとそこにですね、円とドルだけでなくてユーロとかですね、まあ他の通貨も、加わってきます。通貨が3つも4つもなってきますと、まあ、すごく複雑になってくるんですね、
うんうん、
円はドルに対しては下がったけれどもユーロに対しては上がったっていうことなんかも起こるんですよ、
ね、はい、いや複雑ですね、まあ、外貨商品での運用を考えるときは普段から金利や貿易に関するニュースをこまめにチェックしておかなきゃいけないんですね。
そうですね、その点マネーの学びでは金利の動きについてもねよく取り上げてますので、
はい、
まあ、ちょっと気がついたらまた読んでいただければなと思いますね。
はい、ぜひ読みたいと思います。為替が動く要因は分かってきたので外貨商品の話に戻りたいんですが、外貨預金以外では何かありますか？
アメリカ株など、まあ、そういう株式ですよね、株式のほか海外の債券なんかをですね組み入れた投資信託、こちらの方が人気ですね。
おお、海外の株式といえば以前の番組でもお話ししましたが、テスラ株を持っている人を知ってます。
そうですね、去年テスラ株は数倍にもなりましたけれども、
うん、
アメリカの株は日々の株価これドルで表示されてますよね、
はい、
ですから円を持っている日本の人がですね、国内の証券会社を通じて、海外の株式を買う場合、これは証券会社が提示する為替レートで円とドルを交換するというような仕組みになっています、
はい、
ですから株価そのものの、動きに加えまして為替相場も、まあ、大きく影響するということになるんですね、
複雑ですね。為替レートも毎日変わるんですよね。
そうです、変わります。
わお、まあ、ここでも為替相場が重要なんだ。投信なんかの場合では円で買えるものが多いと聞いたんですが。
そうですね、投信託はね基準価格が円で表示されていることが多いんですけれども、
はい、
ただ円で買える、まあ、投信であってもですね中身がですね、まあ、海外の株式債券で運用してますので結局為替相場の影響を受けるということになるんですね。これ、まあ、この間野球の話が出ましたから言いますけど、はい、まあ、トップボールみたいなものかなと思うんです、ね、
トップボール何ですか？
トップボールはこれ見た目は軟球に見えるんですけども、
はい、
中身高級なんです。
あ、
これ準硬式野球で使うボールのことなんです
よ、はい、
まあ、ちなみに私大学の時準硬式野球部だった。
あ、そうなんですねなんかちょっとマニアックな例えだなと。
ちょっとマニアックですね、はい、
っていうことは、はい、
ですから、まあ、見た目は為替相場の影響を受けていないように見えるけれども実は影響を受けているということなんです。まあ、そういう例えでちょっとまあ使ってみたわけなんですね。
確かに見た目と中身がちょっと違うっていう。いやー、やっぱりこう外貨商品で運用する場合は為替相場を避けて通ることができないんですね。でも外貨商品というと少しハードルが高いイメージがあったんですけど、為替相場について注意していれば中身は日本の金融商品と変わらないことも分かりました。これからは為替相場についてしっかり勉強した上で資産運用に取り入れてみようかなと思います。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとにお金に関する日米の違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマはオークションです。
なんか面白そうなテーマです私も実はオークション参加したことあるんですね。
なんかやってそうですね、中口さん。
そうなんですね、まあ、ちょっとでも安く物を手に入れたいっていうのがありましてねとあるオークションに、まあ、参加したんですけれども、はい、ネット上で安く買えそうだなと思ってもですねちょっと締め切り間際にはですね結構値段が釣り上がっていくんです。
うーん、締め切り間際がね結構もう接戦になるんですよね。
本当接戦になるんですよね。それまで全然その前の人がね無風状態で、はい、あ、もうこれいけるなと思っていても全然ダメになることってあるんですよね。
いや、時間のね余裕がある人だったら結構こまめに見てチェックしてできるけど、ね、普通に仕事してる人は結構難しいですよね、オークションって。
そうですよね、みんな締め切り間際しか見ていないのかなっていうような感じもするんですけれども私はオークションは買う派なんですけど、レイナさんはどちらなんですか、はい、売る派ですか買う派ですか？
いや、私もどちらかというと買う派ですね。でもアメリカにいた時は結構オークションサイト使ってたんですが、日本に来てからは一回も使ったことないんです。逆に日本の仕組みがあまり分かってないかもしれないです。
あのアメリカだとどちらかというと eBay っていう、まあ、世界規模の、うん、アメリカの会社で、はい、まあ、世界規模でこう運営されてるんですけど、 eBay は何回か使ったことがありますね。結構いろいろ載ってるんですよ。本当に細かいもの、消しゴムとか、はい、あとは本だったりとか、はい、あのアートでしたりとか、はい、本当に車も見たことありますし、いろんなものが載ってるので、あの面白いですよね、オークションサイト。
なるほど。まあ日本のね、そのヤフオクとか結構いろんな商品出てますけれども、はい、本質的にはあまり変わらないっていうところがあるんですかね。
そうですよね。唯一変わるとしたら、結構まあ、日本のものってこうターゲットが日本人のみなので、日本人が売って、ね、はい、日本人が買ってなので、ちょっとなんでしょう、まあ、マーケットは小さいかなって思うのと、まあ、eBay を使えば、はい、特に日本グッズとか日本商品ってかなり海外では人気あるので、 あまり日本から売ってる人っていないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
なので今から始めたらちょっとね、お金を儲けられるかも。
そうかもしれないですね。はい、ちょっと今度家引っ越すことになってるんで、ちょっといらないものを何か集めてちょっと売ってみようかなっていう。
いやそういうものじゃないんですよ。なんか例えばお箸とか、はい、あのセンスとか、そういう海外の人が欲しがるような。
すいません、ガラスじゃないんですよ。私がいらなくなった。
さんのダンベルとか売ってもしょうがないんですよ。
なるほどね。そうですか。ちょっとやっぱり海外の人がイメージするようななんか日本のイメージに合うようなものっていうことですね。
そうですね。本当メイドインジャパンのものは結構レアだったりするので、国によって eBay でこう簡単に買えるっていうのは、はい、あのメリットですし、売る側日本の方もやっぱりこう世界規模なので、マーケットはもう世界になるので、まあ、いろんなビジネスができるのかなと、可能性はすごいあるかなと思います。
そうですね。そんなんかビジネスチャンスがかなり転がってそうな気がしますよね。
そうですね、まあ、オークションもありますし、あと日本にもありますね、ポーンショップってでありますか。
ポーン
ショップ、あの質屋さん、質屋、
ああ質屋、はいはい、はい、あ
の、ね、アメリカではポーンショップって言うんですけど、PAWN で、はい、でこれはもう本当に身近で、多分日本よりも浸透してるかなっていうぐらいあるんですけど、はい、本当にどの町にもポーンショップが1軒ぐらいある状態で、まあ、オークションではないですけど、まあ、物をこうちょっと買い取ってもらって、はい、で、まあ、あの買い物する人はちょっと好きなものを見て、でネゴシエットする、はい、あの交渉するっていうなんか仕組みがちょっとオークションにも似てるのかなっていう気がしますね。
なるほど。日本でいうとこの米表とか大黒屋とか、ああいう感じのもんなんですかね。なんかチェーンになってるのありますけどね。
あ、そうなんですね。日本も結構一般的にこう物を売りに行ったり買ったり
する。ブランドもんですね、日本の場合ですと。バッグとか時計とか、
あ、やっぱりそうなん
ですね。それでまあ人気ブランドでなかなか手に入りにくいのを、そこにが結構高値で買ってくれるというところですね。それでかなり高い値段で人に売るという。
やっぱそうですね。ブランドものもそうですし、まあでもアメリカの場合結構トップ5に入るのが、はい、その質屋さんとかポーンショップに売るもの、うん、拳銃なんですよ。
拳銃、
はい、銃を売って、はい、でもう特に古いやつとかが結構人気なんですよね。あの100年ぐらい前に使われてた、はい、もうコレクターズアイテム的な銃とかも売られたり買われたりしてます。
それやっぱでもなんか免許みたいのが必要なんですよね。
必要なはずなんですけどね、これがアメリカの銃規制の、まあ、ちょっと問題点でもあり、本当は必要なんですけど、はい、ちょっと売っちゃう人もいたり買っちゃう人もいたりっていう感じですね。
なるほどね。なかなか恐ろしいですね。
なんか恐ろしい話になっちゃいましたね。まあでもオークション楽しいですよね、露口さん。さて、日経電子版マネーの学びでは毎回資産形成に関する記事を数多く取り上げています。日経電子版トップ画面の最上部の真ん中あたりにあるマネーの学びというタブをクリックして入ってくださいね。
マネーの学びでは20代から40代のこれから資産形成を進めたいという皆さんに向けた記事を多数用意しています。ぜひ紙面もご覧ください。18日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは共働きの住宅ローン。日経ベリタス19日号のカバーストーリーは日本の素材力。日経マネー10月号では配当生活入門をそれぞれ取り上げています。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
露口さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。